おはにちばんは、ありがたい私こと、ありがた姉さんです。はじめましての方は、はじめまして。そうではない方は、また会いましたね。はい、というわけでですね、今回ですね、スタジオトム様から、こういう特殊な案件をいただきまして、その特殊な案件というのがですね、なんと、オナニーについて、語ってくださいという そういう雑談となっております。はい、ですのでこの後ですね、用意していただいた質問に答えながら、私自身のオナニーについて語りながら、進行していくという形になります。ご興味のある方、ぜひぜひ最後まで聞いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それではですね、結構質問いただいてますので、早速始めさせていただきたいと思います。はい、まずですね、自己紹介です。お名前と収録にあたっての意気込みをお願いします。ということで、そうですね、じゃあ先ほども申しましたが、私、ありがたい私こと、ありがた姉さんと申します。ありがたい私って言ってるのに一人称私になっちゃってました、今。はい、変な名前なんですけれども、この名前で同人声優として成人向けの作品はもちろん、全年齢の作品なども出させていただいております。はい、ですね、そうだな、この名前の由来よく聞かれるんですけども、まあ簡潔に言っちゃうと、ちょっと変な名前にやっぱしたかったんですよね。面白い名前にしたかった。見ていただいた時、聞いていただいた時にすぐに耳にこう残るような名前にしたかったという感じですかね。はい。こんな変な名前ですけれども、一生懸命エチエチトークしますので、ここで引き返さないでくださいね。多分買う前に、お手に取っていただく前からこの名前かってなってると思うんですけれども、ありがた姉さん、頑張ってエチエチトークするんで、ちゃんとお気で欲しいな。はい。次の質問です。年齢を教えてください。はい、年齢はですね、ざっくり20代後半となっております。そうですね、一応人妻という設定というか、もう実際にそうなんですけども、まあ、人妻ならではの年とはなっております。髪型と髪の色を教えてください。こういう質問が来るといつも考えるんですけれども、ありがた姉さんは、サーモンピンク色のワックメイドを着た、はい、キャラというか、なんですけれども、それはね、ちょっと、いや、まあ、そうですよねって感じですよね。はい、メタメタなこと言いますと、ありがた姉さんの、その、現実の姿と言いますか、今、このマイクに向かって話している私は、髪の色はですね、焦げ茶色くらいですかね。めちゃくちゃ明るい茶色とかでもないんですけども、真っ黒とかでもなくって感じですね。で、髪型がですね、一応セミロングより、まあ、もうちょっと長いかなって感じですね。普段はそれを束ねたりして収録して頑張ってます。人妻縛りとかもね、憧れるんですけど。横に流す髪型、あれをやっちゃうと、前の方に髪が来た場合、まあ、それがちょっと邪魔になって収録するときに、こう気になるというか、まあ最悪ノイズになってしまう可能性もあるので、髪はいつも後ろでキュッて縛って収録しております。今は下ろしてますね、今は。今はなんか雑談だから大丈夫かなということで。はい、そんな感じです。次の質問です。顔の特徴とチャームポイント教えてください。顔は、何顔って言うんですかね。なんか、犬顔、猫顔とか、キツネ、タヌキとかありますけど、そうですね。なんか本当に普通の顔というか、すごい目がつってるとか、すごい目が垂れてるとかではないけど、ややでも、まあ、何ですかね。つってはいないかなって感じですね。垂れよりなのかな。一応そうですね。に、ポイントというか、わかりやすく言えば、まあ、二重で、ほくろとか目立ってはないかな。エクボは昔出たけど、なんか最近は出なくなりました。まつげはね、自慢ですけど、多いんですよ。多くて結構長いって、すごい言われる。それは自慢。それは、両親の遺伝子に感謝ですね。なんか勝手にそういう風に生まれてきた。はい。次ですね。外見的な特徴を教えてください。 例えばそうだな。じゃあ、ここに書いてあるんですけど、身長ですね。身長は160くらいですね。女性の平均値よりちょっと高いのかな？で、体重はその、ピンポイントで言っちゃうとまずいかな多からず少なからずですかね。残念ながら、その、すごくめっちゃ痩せててモデル体型とかでは、私はそうではないと自分で思ってます。なんか、程よき抱き心地があるくらいのお肉はついてるんじゃないかなって。すいません、ちょっと咳込んじゃいました。体重を言うのに動揺しているのかもしれない。そうだね、まあ、そんな感じです。非公開ってほど、その隠すつもりはないんですけど、まあそんなね、そんなイケイケモデルみたいにね、細いとかではないよとは言っときます。かといって、まあ幸いすごくその、ちょっと太ってませんかみたいな、ほどでもないとは思います。でもありがた姉さん、ご存知の通り人妻子持ちで、出産した後にやっぱちょっと太りましたね。出産前に、まあ少し細かったのが幸いしたって感じですけど、太りましたね。お肉のつき方が変わりましたね。それもまあ、人妻の醍醐味だと思ってください。3サイズはちょっとよくわかんないですね。測ったことがまともにないし、今、そうですね、の体型。だから、過去に測ったことがあったとしても、だいぶ変わってますね。バストカップはいっちゃいましょう。バストはね、C から D くらい、多分。授乳してるときは、だいぶ大きくなった。授乳時は絶対 D はあった。E まで行ったかな？でもさすがにそれはないかな。まあでも、そのくらいありますね。ちょっと、あれですね。そんな、すごく爆乳ではないけど、いわゆる微乳だよって主張したい。いや、微乳ってほど微乳でもないけど、サイズ的には、一般的に微乳と呼ばれているくらいの、まあ、サイズなんじゃないかな。シートでいいってことは。はい、次です。体で自信のあるところ、または気に入っているところはありますか？私、もともと性格上自分の容姿で、こう、あんまり自信がっていうのはないんですよ。自分の容姿を皆さんから見ていただいてどうかっていうのはわかんないんですけど、性格的になんか、ビジュアルで売ってないというか、別になんか、ビジュアルはともかくとして、この愛嬌のある性格とか、今の活動であれば声ですね。声で勝負していこうみたいなとこあるので、まあ間違いなく体は上げません。仮にモデル体型だとしても多分自分の体に自信あるよとかは言わないんじゃないかな。なので、やはり声ですね。声。この声で、やらせていただいております。はい。次です。好きな食べ物。苦手な食べ物は何ですか？好きな食べ物は、お寿司。お寿司がうますぎる。さすが母国の味って感じです。お寿司と、いやー、最近はラーメンめちゃくちゃ食べてます。いいことあったら今日はラーメン食べよって感じですかね。あと他にもあげればキリがないですね。チョコミントとか、きなこ系のお菓子も好きだし、和菓子好きなんですよ。私、そう、和菓子好きってのは本当に三色団子とかも大好きです。あんこめちゃくちゃ美味しい。粒あんもこしあんもいけちゃいますね。もなかとかそういうのもいいし、あんみつとかも好きだし、桜餅とかも大好きです。苦手な食べ物は、牛乳？牛乳嫌いって言ったら、そんなんだから乳育たないんだぞとか言われちゃいそうですけど、まあ C から D あるんで許してください。牛乳がちょっと好きじゃないかな。別の白い液体ならいいんですけどね。さあ、この意味わかりますか皆様。はい、じゃあ次です。座右の銘、好きな言葉を教えてください。そうだな、こういうの聞かれるとことわざをあげる方多いと思うんですけど、私の場合も完全オリジナルというか、煩悩に正直な言葉があって、やりたいことをやりたい時にやりたいだけやるみたいな。ちょっとその、歌い文句というかありますね。昔から、こういう創作界隈にいるときはいつもそれ口にしてました。やりたいと思ったらやりますよっていう。もちろん人に迷惑をかけない範囲でですけどね。そう。それをやりたいと思ったときに、やりたいだけやるぞーみたいな感じで、それをモットーにして、 創作楽しんでまいりましたね。今もその気持ちでこの界隈でやってるんで、やりたいことをやりたい時にやりたいだけやるみたいなのが座右の銘かな。はい、じゃあ次です。出身地はどこですか？出身地はね、実はあんまり言ったことないんですけど、私北の大地が出身で、その後に関東に移住はしたんですけど、だから、そうだな、北海道弁？有名なとこになりますけど、なまらうまいっしょーとかですか？なまらうまいべーだべーとか言ったりする人いますよね。私は言わないけど。私は極力標準語を心がけてはいます。けど、だべーとか、なんとかしょーとか、またねーのことしたっけねーって。したっけねー、バイバーイみたいな感じで言ったりとか、なまらはめっちゃでも使いましたね。女子高生の時になまらとは言ってた。大人になって全然言わなくなりましたね。うん。ですね。なまりがね、そう、私この前言われたのがね、なんだっけ、ごめんねのことをごめんねって言ったらなまってるって言われたり、琵琶湖？琵琶湖ってあるじゃないですか、水。あれを琵琶湖って言ったら、なんか、なまってるねって言われましたね。あと、椅子？椅子じゃなくて、座るチェアのね、椅子を、椅子？あれ、どっちが本当だっけ？椅子？椅子を、椅子って言って、これは収録でもたまにリテイクを食らっちゃうことがあって、本当に申し訳ないなと思いつつ、普通に話してると言っちゃうんですよね。椅子。椅子に座るとか。あと、旦那さんからめっちゃ言われるのが、鍵買ってがダメって言われます。言わないんですね、皆さん。鍵ってかけるものなんですね。私、もちろんかけるとも分かってたんですけど、鍵って、買ったりしないんですか、皆さん。私、だから、旦那さんに、鍵かけてねーのことを、鍵買ってねーって言ったら、買ってって何？って、何漢字にしたら、どういう字？とか、めっちゃバカにされちゃいました。そんな感じですね。はい。次です。どちらかと言ったら、理系ですか？文系ですか？理系です。実は理系です。はい。学生の時も理系の方が得意でした。し、こう見えて結構論理的な頭してます。論理的なゲームとか大好きです。ただ、文系要素がじゃあ皆無かったらそうでもなくて、まあ、どちらかというと理系なのであって、結構、55じゃないな。まあ、64くらいですかね。6割理系、4割文系とかの脳みそかももしかしたら。女性にしては結構論理的で理系っぽいけど、まあ、なんだかんだその小説文系といえば小説でしょうかとか、書くのも好きだし、感情論もちゃんと受け入れたりするんで、文系の部分もちゃんとあると思います。はい、次の質問です。所属していた部活動は文化系ですか？運動系ですか？運動系です。中学生の時にバレー部に所属してました。バレーボールですね。はい。その後、高校生になってからはもう、バイトをして、バイト遊ぶマンになってたんで、部活はやってなかったですね。はい。実はですね、こういう活動をしてると、放送部とか演劇部とか入ってた方多いって言うんですけど、私その辺は、特にかじってなくて、はい、普通に中学生の時にバレー部やっておりました。次の質問。普段はどんな服を好んできますか？そうですね、昔はだいぶスカートどころかスカートしか履かなかった時期があるくらいです。仕事でもスカート履いて、プライベートでもスカート履いてっていう時期はありましたね。うん。けど最近は、まあ、五分五分くらいかな。お出かけするときちょっとスカートとか。でも普段は、普通にパンツスタイルとか。というのもやっぱ子供がいるとちょっとスカートがだんだん邪魔になってきちゃって。けどまあ、おしゃれしたいときもあるので、そういうのは遠出するときとか、なんか特別なときとかで、普段はもう、スッてこう、パンツを履いて、さささーって買い物行ったりとかしてますね。はい。家着は、そうですね。ルームウェアはね、今着てるのは、 ジェラートピケって具体的な名前出して大丈夫かなの寝巻き着てます。あのふっかふかの可愛いやつです。これ気に入って着てます。でも古くなってきたんでそろそろちょっと変えなきゃなって思ってます可愛くて着ちゃうんですけどね。とか普通にホットパンツに、まあ、今の時期ちょっと寒いんでその長ズボンのモコモコのやつとか、そう冬はモコモコ系やっぱり履きます。あったかいんですよ。可愛いしあったかいし最高ですよ。うん。ちょっとゴワゴワになってきますけどね、洗濯繰り返すと。って感じですかね。次の質問です。普段はどんなお仕事をされていますか？ですね、普段はありがた姉さんは今は、まあいわゆる主婦というやつです。子育て主婦ですね。まだ子供がすごくちっちゃいので、まあ、いつもちっちゃいと思うんだけど、本当にちっちゃいんですけど、今は。なんか数年後もずっとちっちゃそう。そういう設定でいっちゃいそうです。まあでも今は本当にちっちゃくて、そう、ちっちゃいからこそ、まああと、ご存知の方も多いと思うんですけど、ありがた姉さん今海外に住んでるんで、言語の問題もあって、日本にいた時みたいにバリバリ働くのが難しい状態だったんですね。で、まあ何かできることがないかなって探していた時に同人声優っていう界隈に出会って今に至るわけです。なので、そうですね、お仕事は同人声優ですよ。でもこれ以外であれば主婦をしておりますよって感じです。はい。次の質問です。声の活動経験はありますか？先ほども言ったんですけれども、演劇とか放送とか、まあ放送部に入ってたことはあります。部活動、ごめんなさい、部活じゃないな。放送委員会ですね。すいません、放送部はないです。部活としてそういう経験もないし、特に、そうですね、放送委員会に入って、普通に前期のとか後期のとかそういうレベルです。半年間入って、運動会の時になんかアナウンスしたくらいですかね、学生の時。でも本当に誰でもやれるようなことというか、うん、別に部活としてなんか大会に出たとか、何かその、こうステージに立ったとかはないです。で、そうですね、それ以外も実は私、前世というものが存在してなくて、別な界隈、その夢小説界隈ならいるんですけど、声の界隈、演技の界隈では本当にありがた姉さんとして活動するのが初めてなので、全くないって感じですね、そういうのは。ないのに、なんかこんなに楽しくたくさんお仕事をやらせていただけて、本当に光栄だなって、感謝の連続でございます。次の質問です。趣味や特技何ですか？もう趣味も特技もこの仕事って感じです、今は。そうですね、部活やってたけどバレエも特技ってほど上手くないし、まあ、強いて言うならこの活動で少しお披露目してますが、文学の得意かなって。理系だけど文学の得意なのかって感じですけど、小説が、その結構書き慣れてるんで、昔夢小説をめちゃくちゃ書いてたせいで、せいでってかおかげで得意です。小説を書くのが得意かもしれない。でも自負できるほどじゃないと思うんですよね。なので本当にこの活動を楽しくやれていること自体が趣味であり、これが、まあ、誇れる特技かもしれないですね。はい。二次元に関する活動をしたことがありますか？二次元に関する活動はね、声の活動、コスプレ、イラストレーター、創作活動、同人活動みたいに例を挙げてくださってますが、この中ですとコスプレやったことあります。イラストは昔描いてたけど下手なんで、大人になってからはめっきりです。中高生の時とかに友達とちょっと描いてた。書いてました。エチャとかしてました。で、創作活動もその時ですね。同人活動とかも、まあ、あと、夢小説界隈で、一応、サイトがあったりとか、もう今ないですけど、やってました。コスプレは、そうですね。もう、子供を産むまでやってましたね。東京ビッグサイトとか、また具体的な名前あげちゃったけど、行ったことあります。めちゃくちゃ楽しかった。いろいろやりましたね。うん、本当に、今じゃもうできないよな、みたいな格好を結構やってました。お恥ずかしながら。はい、次です。何フェチですか？異性の部位であれば、多分、手睾丸フェチって言った方がいいですかね。睾丸大好きですよ。異性の一番好きな体の部位は、もちろん睾丸なんですけど、睾丸フェチってちょっと意味がわからないので。睾丸そうですね。金玉フェチですね。でも、まあ、もうちょっとまともな回答をするのであれば、手ですかね。はい。 女性だとなんかね、鎖骨フェチとかいますけど、私は手ですね。手の方も結構多いイメージです。個人的には、タバコを吸ってる人が、ポンってタバコの灰を落とすときに、ポンってその指でつつく、あの仕草とか、結構いいな、セクシーだなって思います。次の質問です。S ですか ?M ですか?どちらかというと、まあ S ですよね。睾丸をいじめたいくらいですから、なんか男性の苦しんでる顔とか、その余裕なさそうな顔すごく好きなんですよ。なんだろう、母性っていうか、可逆心が煽られてゾクゾクしますね。その常識のある範囲でだけど、好きな人いじめたいなって思うタイプなんで、多分 S です。でも、まあいざそういう、いざおせっせとかになったら、やっぱり男性から責められるの気持ちいいってなるんで、どちらもあってやや S よりかもです。日常では S。まあ、性的なこと絡んで最終的には M に任されるよっていうタイプかもです。でもあれですね、思うのがなんか腹痛我慢したりとか、なんか、そのちょっと痛いこと気持ちいいと思う時もあるんで、本当にどっちの素質もあるのかなって思います。我ながら。はい、それでは次の質問ですね。ここからオナニーに関する質問ということで、本題ですね。前置きが長くなってしまいましたが、こちらが本題ということでお願いします。はい、まず最初に、オナニーは好きですか?好きか嫌いかと言われれば、嫌いじゃないですよ。はい、頻度自体はね、そう、落ちてて、あ、この質問はちょっと次。あるんで回答しますね。どのくらいの頻度でオナニーをしてますかっていう質問が来てて、はい、そこにつながるんですけど、そうですね、やっぱりそのパートナーがいるのでオナニーの頻度ってすごい下がっちゃったんですよ。独身で、その、まあ、それこそ彼氏もいない時は結構やっぱりすることはあったんですよ、ぶっちゃけ。あ、すいません、なんか外に生活音が生活音入ってもいいよって言われてんで、このまま続行します。何かお外でやられているようです。その昔は週、まあ、最低でも週1回くらいはしてましたね。今はほんと週1回もないかもしれない。やろうと思えばやれるけど、やっぱりそのしたくなったら旦那さんを誘えばいい話だなっていう、パートナーいる人あるあるなんですけど、男の人と違って出さなきゃとかいうのもないので、やらないならやらないでいいかなっていう。でも、そうだな、たまに旦那さんとのセックスを思い出してしたくなる時とかもあるんで、すごい連鎖が起きる時ありますね。はい、次です。一回行くまでにどれくらいの時間がかかりますか?これはですね、早い時は本当に早い。なんか具体的な時間は覚えてないんですけども、うん、本当にいじり出してなんか高ぶってるとすぐビクビクってなっちゃう時もあるし、うん、そうですね。まあ、自分が我慢してるのかもしれないけど、長引く時もあります。長引いた時に行けるのも気持ちいいですけど、私はなんか結構頻繁にちっちゃく何回もビクビクしちゃうので、もうだったら最初からもうクライマックス、我慢せずに行けるだけ行きまくった方がいいかなーってスタンスではありますね。はい。1日のオナニーの最高記録を教えてください。若い時に多分3回とかじゃないですかね。若い時って言うと今が年みたいじゃないかって感じですけど、まあ、要するに10代後半の時とかですかね。性にお盛んなあのあたり。3回とかかな。多分まとめて3回やってますでも。まとめて3回やっても、ああ気持ちかった寝ようって感じで。そういうことを若かりし頃にした記憶はありますね。はい、次です。自分はオナニーをする方だと思いますか?オナニーの初級者、中級者、上級者のいずれだと思いますか?多分、まあ、今の頻度で言うと全然する方じゃないんで初級なんですけど、若い時にいろいろしたって意味では、まあ、中級くらいはあるんじゃないでしょうか?ただ私道具とか使うのあんま好きじゃないから、そういう意味ではやっぱり上級にはなれないんじゃないかなって思います。はい、次の質問です。普段はどのようにオナニーをしますか?一連の流れを教えてください。 やっぱそうですね、ムラムラした時にベッドの上で上に上がって、やっぱりその何か妄想したり、その手元に何かあればそれを見るし、なければ妄想して、その目をつむってやっぱ妄想に専念したりしてやりますね。あの想像妄想するときに視界がこう自分の実質とかだと邪魔になっちゃうんで、そこは目をつむっていじりますね。どのようにするかとかであれば、おもちゃを入れるとかがあんまりそのなんだろういけないんで、そのなんだろう、物を入れられるんだったらもう旦那さんのチンチンしか勝たんみたいなとこはあるので、自分でやるんだったらもうとにかく外をいじる感じですかね。普通にベッドの上に上がって座って足開いて手を伸ばして、いじりますね。クリトリスを刺激するのがもうそれだけで正直いけちゃいますね。めちゃくちゃビクビクってなります。本当そのビクビクってなってそこで止まっちゃったりして、それもまたでも気持ちいいんですよね。止まってまた再開するときとかに気持ちいいなぁ。なんかてか思い出したら気持ちくなってきちゃいますね。やばい、語彙が溶けちゃいますね。思い出すといかんいかん。はい。次の質問です。お気に入りの妄想、おかず、シチュエーションはありますか？最近ハマってんのは旦那さんとのおせっせを思い出しながらオナニーするのですね。たまにすごく情熱的なセックスをするんですけど、それを思い出しながらオナニーするのは本当にはかどります。あと、たまーにですけど、その、旦那さんじゃない男性から、なんか何かされてるっていう妄想も、たまーにします。気持ち的に別にそういうことしたいとか、なんだろう、その、旦那さん以外の人とやりたいとか、ねえ、そういうよからぬことをしたいとかはないんですけど、マンネリ化としてなんか旦那さんから自分が寝取られてるみたいな妄想をすることはぶっちゃけありますし、そういう夢を見ることがあります。先日もなんか、全然知らないおじさんのチンチンをシコシコする夢を見たんですよ。だから、それ、をちょっとおかずにしてオナニーするのありかなとか思ってはいます。はい、次です。性器と胸について教えてください。胸はさっき言った通り一応 C から D カップなんですけれども、性器比べたことがないから何の説明もできないな。普通にクリトリスがあってみたいな感じです。色も多分年相応なんじゃないですかね。20代のそのこう色をしてるんじゃないでしょうか。そんななんかあれですけど、グレーな話ですけど、そんな経験もないようなちっちゃい子の綺麗な色は普通してなくないですか。なんか AV 女優の方、綺麗な色してる人あれ色抜いたりなんか施してるって言いますよね。素人です。素人の形あと素人の毛量ですかね。毛はでもたまにね、手入れするんですよ、ちゃんと。手入れして、手入れしたとこで旦那さんしか見ないんですけど、なんかその、下着からこうはみ出たりしたりしたら嫌だし、清潔感保つために手入れすることはありますね。減った後ね、めちゃくちゃ快適です。なんだったらパイパンにしてもいいかなって思ったことあったんですけど、まあ温泉とか行くときにパイパンにしてるとなんか言われたらなーってのもあって。はい、パイパンにはしないでおいております。はい、次です。行くときの感覚を教えてください。なんか私は足がピーンってなる。セックスの時もそうだし、オナニーの時もだけど、ピーンってなってううってなる。なんですかね、目の前チカチカしたりしますね、本当に。気を失いそうになって足がピンって張ってふーってぐったりした時、なんかすごい押し寄せてきますね。めちゃくちゃ気持ちいいですよ。これ聞いてくださってる方男性多いと思うんですけどね、女性が行く感覚も本当に気持ちいいです。私は逆に男性の気持ちよさわかんないですけど、一説によると男性行くときより女性の連続して行く感じの方が気持ちいいとか言いますよね。 はい、次の質問です。最近いつ頃オナニーをしましたか？どういった内容のオナニーでしたか？最近であったらね、実はですけど、本当に数日前にしてるんですよね。さっきも言ったけど、旦那さんとのおせっせとか思い出してしてしまったんですよね。うん、一人でこっそり。私、自分でサークルを持ってるんですけど、そのサークルとかからもいつか実演出したいなって思ってるんで、もしオナニーを聞きたい方がいたら、私のサークルの方の情報を追っていただけると嬉しいです。突然宣伝をちょっとぶっこんじゃったんですけども、そんな感じでお願いします。はい、じゃあ次です。お気に入りのおもちゃまたはオナニーに欠かせないアイテムありますか？これが実は私なくって、おもちゃよりも自分の指でひたすらクリトリスをいじるのが好きなので、まあ、ないじゃないですね。うん。ただ、ローターはいけるかな。バイブ突っ込むのは、その中にあんま入れて、なんだろう、チンチンでしかいけないというか、あんまりなんで、まあ、とか、パートナーの指とかじゃないとって感じなんで、そう、バイブはあんまなんですけど、ローターのブルブルっていう振動系、あれ結構私弱いんですよね。なので今手元にないんですけど、ローターオナニー割だなって、そのうち買っちゃおうかなってぶっちゃけ思ってます。はい、ローターでクリトリスブブブって刺激するの、あれ多分やばいです。なんなら塩を吹くのではっていうくらいやばいです、あれは。はい、次の質問。同性のオナニー事情は気になりますか？気になるじゃ気になりますよね、やっぱり。皆さんどういう風に気持ちよくなってんのかなーって気になります。うん、何をオナネタにするかとか、いや気になるなー。異性のを見るのは大好きですけど、確かに同性の方々がどういう風にしてるかっていうのは興奮するっていうか、なんか資料として気になりますね。はい、あれ、次の質問に、異性のオナニー事情は気になりますかってあるんですけれども、もうこれはめちゃくちゃに気になります。ぶっちゃけ、本当にみんな私の前でオナニーを見せてっていうくらい気になります。あと、見るの好きなんですよ、私。自分の推しのオナニーを妄想しちゃうタイプの夢女だったんで、オナニーされてるのは見るの好きですね。なんなら自分のパートナーに目の前でオナニーしてほしいですもん。それくらい好きです。何をおかずにするかとか、どのくらい気持ちいいのとか、もうどんな顔して射精しちゃうのとか、全部気になります。だから私の作品を聞いて、こう、オナニーしたよ、気持ちかったよって言ってくださる方いるとすごい嬉しいですね。あ、自分のネタに、ネタ、おかずにしてやってくださったんだなって分かって。あ、私の作品でもおかずになるんだ、よかったーってなりますね。はい、次です。同棲にしたいおすすめオナニー方法はありますか？同棲にしたい、同棲におすすめしたいオナニー方法、やっぱり指でやるのが手軽だし気持ちいいぞと。でもこれはやっぱりその人によるから何とも言えないですね。私はそれが気持ちいいよって感じです。はい。次の質問は、初めてのオナニー体験談、または記憶にある最初のオナニーを教えてください。ぶっちゃけ、小学生くらいの時にやったんじゃないかな。小学校高学年くらいに、やっぱりそういう性の知識が膨らみ始めてしまって、なんかやってしまった記憶がありますね。あんまりでも詳しく覚えてないんですよ、すいません。でも今と一緒で、当然指を入れるとかではなく、ちょっとなんか擦ったりとか、パンツの上から擦ったりとか、そういう感じじゃなかったかな。懐かしいですね。はい、じゃあ次の質問です。記憶にある一番気持ちよかったオナニーを教えてください。いやー、やっぱり一番気持ちよかったの最新ですよ、最新。つい先日やったやつです。この前の旦那さんとのおせっせを妄想しながらやったやつ、あれが一番気持ちかったですよ。常に更新されてますよ。うん、やっぱりその実際にやったものをね、オナネタにするってすごい、その想像できるから、想像するとか思い出してるんですからね。うん、もう なんか架空の何かとかじゃなく、実際にあったのを単純にそう思い出してるだけだから鮮明なんですよね、結構。うん、よかった、あれは。あれはセックスそのものが良かったし、それを使って女にしたのが最高に良かったですね。なんか何回もビクビクってなった記憶あります。めちゃくちゃ濡れましたね、あれ。次の質問です。思春期のオナニー事情についてお話しください。思春期、中学生とかですかね。結構ピンポイントの話なんですけど、夢上をやってたって言ったじゃないですか。なので夢小説を読んでたんですけど、まあその年齢でちょっと見えちゃったんですね。スケベな夢小を読んじゃったことがあって、それめちゃくちゃおかずにした。何のキャラとか伏せますけど、そう、それを見て、そのキャラに、その、犯される系の、優しくだったけど、それ見たときに、ああ、なんか、そのキャラとセックスしてるとかじゃなくて、あ、セックスってこんな感じなのかっていうのを小説から汲み取って、めちゃくちゃ興奮した記憶あります。何回も使いましたね。うん。まあ、あの時は、もちろん誰にも言えなかったし、周りがどのくらいやってるかとか、もう想像する余裕すらもなかったな。多分きっと、本当になんか気持ちよくなるのを知って、でからはこっそり人知れずそれを何回もおかずにしてやってっていう、まあ、特に後ろめたさとかもなかったですけどね、ありましたね。いや、もう性の芽生えでしたね。男性よりは多分女性の方が遅いから、あんまりハードでもなく頻度も少なくだったと思うけど、私の当時のお気に入りのおかずは18禁の夢小説でした。はい、次の質問です。近しい人をおかずにしてオナニーをしたことはありますか？いや、もう、旦那です、旦那。旦那をおかずにしてオナニーします。旦那さんのチンチンを妄想して、旦那さんのチンチンを、突っ込まれてる妄想してオナニーしてます。昔だったら、相手がいないときは、同級生っていうか、好きな、まあそう、好きな男の子とか、まあ、彼氏とか、結局やっぱり自分の好きな人相手でしたね。ただ、たまにさっき言った通り、好きとかじゃないけど、自分がなんか、こう、無理やりされてるみたいな妄想をしてしまうこともありますね。近しい人かったらちょっと違うかな、でも。割と架空ですね、それは。はい、次です。オナニーの失敗談。恥ずかしい思い出を教えてください。特に記憶にないな。失敗？恥をかいたとかもないし、あ、でも恥ずかしい。思い出すと恥ずかしいのが、私、テレフォンセックス的なのをしたことがあって。通話して、局部をちょっと映して、みたいな。見せ合いっこしたことあって、あれ今思うとすごい恥ずかしいですね。なんか音声作品に活かしたいネタですよね、でも。そう、あれは、もう多分金輪際やることはないのではないかっていうくらい、ちょっと恥ずかしいオナニーでしたね。はい。自宅以外でオナニーをしたことはありますか？自宅以外は、自宅以外はないんじゃないか、さすがに。さすがにないんじゃないか、私は。公衆トイレとかですか？学校とか？いや、私オナニーは絶対家でしてますね。やっぱりバレたらまずいんで。絶対に自分の家のベッドとか、まああと普通に壁にもたれかかってとかもありますけど、うん、家です。ないです。これはない。はっきり言えます。はい、次です。自分の中で一番特殊だったオナニーはどんなオナニーですか？これさっき言ったテレフォンセックス、かっこオナニーですね。これがやっぱり自分の中で特殊かなぁ。一人でやったって意味では。でも、それ見せ合いっこしてるから一人でやったって判定なんですかねってのもありますね。あれはでも良かった。気持ちかったし、何より、その時のね、パートナーさんが、射精した瞬間をね、通話越し、まあ、画面越しにですよ。見れたんだけど、めちゃくちゃ興奮した。私がオナニーしてんの見て、オナニーして、射精してるってなった記憶あります。すごい興奮しました。ただもう恥ずかしいですね。はい。自分でも 驚くような、こんなネタでおなってしまった、なんでこんなので言ってしまったんだというオナニーはありますか？さっきの夢小説とかですか？二次元の男から何かされてる系の小説を読んで、おなっちゃったみたいな。かなぁ。ですかね。まあ、冷静に考えれば旦那さんいるのにね、他の男から寝取られる妄想してんのもちょっと面白いですけどね。本当に本当に気持ちは旦那さんに向いてるけど、なんかその、寝取られることによってさらに旦那さんへの気持ちが、こう、上昇する？熱くなってしまうみたいなとこもあって、妄想するだけならタダなんでね。だから、あれですよ、皆さん。これを聞いている皆さんも、ありがた姉さんのこと好きだったら、ありがた姉さんの旦那さんから、こっそり寝取っちゃうみたいな、そういう妄想をしてもいいんですよ。そういう妄想をして、チンチンシーコシーコしてもいいんですよ。っていう話ですね。はい、自由だと思います。誰を釣りネタにするとか、本当に本人に伝わってなんか不快にさせるとか、実際に手を出すとか良くないけど、私は少なくとも全然公認しますので、皆さんどうぞお好きにって感じです。もうどうぞ私のありがたい旦那さんから、ありがた姉さんを寝取った妄想してどんどんしこっていただいて結構ですよ。はい、そういうのは本当自由にやりたいですよね。本人が幸せであれば、もう本当にそれがベストです。次の質問です。人生で一番背徳的だったオナニーを教えてください。背徳的に感じたことがない。強いて言うなら、もういいだけ話しましたけど、やっぱりその人の書いた夢小説でオナニーをするっていうのは、ある意味ちょっとカルマなのでしょうか。でも私、オナニーを背徳的と思ったことがないな。もう自分が気持ちいいからいいじゃんって。実際にだって何かに手を出すわけじゃなくて、妄想とか想像で済ませてるわけですし、そこはいいんじゃないかな。はい、こんなオナニーをしてみたいというものはありますか？言いだけしてきたからあんまりもう欲はないかな。でもそうだな、通話じゃなくて普通に見せ合いっこしたいというか、旦那さんのチンチンから精液が出るのをいつも自分の中に出されるわけじゃないですか。なのでたまにはお外で見たいですね。なのでもうお口とか膣内じゃなくお外で見たいから、私がオナニーするから、それ見て目の前で旦那さんにオナニーしてほしいなって思います。オナニーの見せ合いを画面越しとかじゃなく目の前でしたいな。でも提案何回もしてんですけど断られちゃってて、なんか恥ずかしいみたいです。恥ずかしいし、目の前にいたらやっぱ入れたくなりますよね。うん、でもいつか本当にスイッチが入ってうまく誘導できたら見せ合いっこしたい。私が見せたいっていうか、私が見たいんですよね、男性が射精するその瞬間を目の前で。はい、もし行為を見られる声を聞かあ、すいません、噛んじゃった。もし好意を見られる、声を聞かれるという状況でオナニーをすることになったら、あなたは興奮できると思いますか？できます。できますよ、これは。もう実際にしてる。できる。うん。そうだなぁ。やっぱり、その、声を聞かれて、それを置かずに、この後、シコシコされちゃうのかなっていうのは、普通に興奮できます。収録の時は、これを聞いて、収録っていうのは、台本ありのですね、普通の音声作品の演技としてやるときは、これ一生懸命演技して頑張って、みんなにシコシコしてもらえるよう頑張ろうって、本当そういう感じなんですけど、まあ、実際に自分が、その、クチュクチュしてるのであれば、やっぱそこの気持ちに拍車かけたいので、これを聞いてる人も、ピッピュしてくれんのかなみたいな。そういう興奮の仕方は普通にしますね。本当に、ウィンウィンですよね。ウィンウィンの関係。はい。次です。オナニーはした方がいいですか？しない方がいいですか？した方がいいです。したかったらしてください。でも、男性の方はなんかしすぎだとまずいとかあるんで、そこは節度を持ってやっていただければと思います。うん。やっぱり、 人間の三大欲求、食欲、睡眠欲、そして性欲とありますので、我慢しちゃいけないと思います。本当にしこりたかったらいつでもしこっちゃいましょう。あ、もちろん場所はわきまえてですけどね。はい、何のネタでしころうが関係ないと思います。別に、まあ背徳的になっちゃうこともあるかもしれませんけど、それもひっくるめてオナニー楽しめばいいと思います。人間には必要な恋だと思います。男性ならまして出さなきゃってとこあるみたいなんで、そこは楽しく、やりたい時にやっちゃいましょう。そんな、しこる時のおかずとして私の声を使っていただければ私としてもとっても嬉しいです。はい。次です。最後の質問です。今日はオナニーしますか？今日は、どうしよっかな？どうしよっかなって感じですね。できるかな？時間がないかもしれない。そう。すごくリアルな話。やる時間がないと思います、多分。でも、まぁ、ちょっとしたくなったかって言われると、若干したいかもしれないですね。この状況。いつか実演の音声作品出すぞはい。じゃあ、質問が以上ということで、最後終わりにですね、長くなってしまいましたが、こちらの音声、聞いてくださってる方へ挨拶したいと思います。はい。ですね、まずはここまで聞いていただきありがとうございました。いろいろと赤裸々に語らせていただきましたが、いつか実演音声の方とかもありがたやっていう私のサークルなんですけれども、そちらから出したいと思っておりますので、ご興味のある方、ぜひ私のツイッターや、あと支援とか、DL サイトのサークルの方ですね、フォローしてくださると嬉しいです。実演の他にもすでに、たくさんいろいろな作品出させていただいております。頑張って台本書いて出してるんで、ありがた姉さんが書いたという台本を、まあ、台本見たいというか、その台本を読んだ音声作品を聞きたいという方とかもぜひ聞いてくださると嬉しいです。どこかの誰かの性癖に刺さるものがあればいいなと思いながら、一生懸命これからも作ってまいります。はい。というわけで完結となりましたが、挨拶もこのあたりで終わらせていただきます。改めまして、ここまで聞いてくださり、本当にありがとうございました。それでは、以上、ありがたい私こと、ありがた姉さんでした。失礼します。